手参りました。興味あるあるコーナー。
あるある。そうだった。このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。あるある。
盛り上がりすぎて原稿を読むのを忘れてたゲスト。
申し訳なさすぎる。
いやいいんじゃないですか。
すいません、もう、あるあるが言いたくて。
あるあるが言いたかったのね。
あるあるが言いたかった。
興味あるあるコーナーのね。すごいですね。今なかなかないね、この感じのゲストの方。
マジっすか。え、マジ
っ
すか。
みんな盛り上がってはいるんだよ。みんな盛り上がっているんだけど、うんうんうん、なんかこうすごくあのトワキンのメニューに馴染んでる乗り方。で、あの番組知らないで来るゲストの方々も結構いらっしゃるん
ですね。まあね、
そうですよね、うん。でもなんかすごい知ってる感があるよね。
聞き込んできた。
そう。そんな感じがするんですけど、ありがたい限りでございまして。やってまいりました。興味あるあるコーナー。興味あるあるコーナー、毎週金曜日、皆さんに様々な音楽の魅力を、様々な角度から。
様々な角度から。
そこ拾うの。直美さん、そういう方。
やめよう。お母さん聞いてる、ラジオ。
ね、まあ、夕方ですしね。まだね。
そうだった。
そうだった。急におとなしくならなくても大丈夫です。はい。興味あるあるコーナーですね。もう本当にあの第一金曜日から、この最終金曜日までですね、いろんなメニューで皆さんに音楽を楽しんでいただいておりますが、まあゲストをお招きした時はですね、やはりゲストをクローズアップする。それはもう、それはそうですよね。
あんまり近くに寄らないで。
そんなに近いとみたいな。
いや、ちょっとそれはちょっと。
あまり近いのはダメですか。
あまり近くに寄られると。
寄られると。そうそう。ある程度の距離は置きたい。
そうですね。
なるほど。
毛穴が見えちゃう距離まではちょっとっていうね。
何なんだよそれは。
分かんないけど。
ええ、あの女性サックスプレイヤーです。今日のゲストは。ってなって自分。
そうだった。
ゲストをお招きしての特別企画を今日はお届けいたします。はい、女性サックスプレイヤーの河本直美さんをお迎えしてお送りする。はい、題して、レッツ直美スペシャル。
スペシャル
結構かけますか。レッツ直美スペシャル。いいですね。はい。そうです。お届けしようと思います。
エコー、気持ちいいですね。
そうね。
はい。歌ってない時のエコー、気持ちいいですね。
風呂場で大きな声出してるみたいな感じになります。今日はですね、この河本直美さんを、はい、いろんな角度から。
え、いろんな角度から。
いろんな角度から、皆さんに紹介していこうかなと。ラジオをお聞きの皆さんにね、はい、紹介していこうかなと思うわけでございますが、はい、実際まあ、田代と河本直美という、うんうん、この、まあ、ボーカリストとサックスプレイヤー。
はい、
これはどういうつながりが、まあ、あったのかっていうと、うんうん、このラジオを聞いてる方々にとってはですね、はい、まあ、上近麻里ちゃんですよね。
出ましたね、上近麻里。
出ました。何近。何さんが出ましたけど。
あれ近。
上近麻里さん経由だよね、だからどちらかというとね。
そうですね。
で、彼女が音楽スクールで、はい、歌を教えていたり、はい、ベースを習っていたり。
はい。
結構自由に手入りしてるわけなんですよ。
そうですね、自由ですね、あの方はね、どこに
浦和のね音楽、スタジオなんですけれども、はい、ここの音楽教室の、
はい、
サックス講師をされているのが、はい、こちらの直美さんでございまして、
はい、そうです、
この甲本直美さんと、まあ、それからキヨピーさんね、
ああそうですね、
ね、
はい、
いろいろとお付き合いいただいて、
はい、
まあ、フライフラワーズでもこの間12月7日にね、
はい、
キヨピーさんにギター弾いていただいたりだとか、
なるほど、
そういったこともあるんですが、
私言ってないですけど、いいよかったですかそれ、
ああじゃあ今度ぜひよろしくお願いします、
ぜひ
一緒にあれですよね、ステージやりたいですよね、
ぜひやりたい
です、それはぜひぜひやりたい、今日は生演奏はちょっとセッションあります、
あそうですね、いろんな角度からね、
いろんな角度から生セッションいたしますのでねぜひそのあたりもリスナーの皆さんに楽しんでいただきたいと思うわけなんですけど、
はい、
後半も、お届けしますんでね、
はい、
で、何を話そう、あそうそうそう、だからマリちゃんのね、はい、つながりでスクールの発表会に私お邪魔して、
はい、
でその打ち上げにもお邪魔しちゃったんですよね今年、
はい、
去年か、
もう去年になっちゃいましたね、はい、11月です、ね、
うん、そうそうそうそう、その時にあのトワキンに出てみますかっていう話になったんだ、
はい、
で今日に至る、
はい、そうです、
ついに来ましたねこの日が、
本当ですよ、待ったちょっと待ったじゃなくて
待ち焦がれた、
ま、そうそっちです、
なるほど、
はい、
しかもねもう世の中こんな大変な時期に、
本当まさかこんなことに世の中がなっているなんて、
でもだからこそ音楽でね、皆さんに喜んでいただこう、ラジオで喜んでいただこうと、
ラジオってすごいですね、そう思うとね、うん、
そうですね、
うん、
思うわけですけれども、うんうんうん、甲本直美さん、
はい、
3歳からこれおことやってたの、
おことです、
生田流おこと、3歳からおことやってたんだ、音楽一家ですか、
全然ですけど、うん、なんか祖母が聞くところによると、
うん、
あの礼儀作法が身につくとか言って、
ほうほうほう、
3歳になったらやらせようっていうので、私3姉妹なんですけど、
はいはい、
姉がまずやり始め、
うん、
次私がやり始め、うん、で妹もやり始めという感じで、
はい
はい、まあその小さい頃 の、
うんうんうん、
あの習わされごとによくあるパターンの、うんうん、
はい、
あんまりそんなに楽しいわけでもないけど言っとくかっていうやつでしたか、ああ
の礼儀正しくなったわけですよねそれでね作法、お作法など
おばあちゃんごめん、
素晴らしく由緒正しい感じに育ち遊ばせられたわけでございますけれどもね、で5歳から電子オルガン、
まあ、
ピアノじゃなかったんだ、
そうなんかあのオルガン教室、うん、オルガン教室通ってて、はいはいはい、うん、で小学校上がる時にみんなピアノとエレクトーン、まあ、私習ってたのはあのヤマハじゃなかったので、
あ、
ドリマトーンっていう名前のやつでしたけど、まあ、同じです、同じ、
なるほどなるほど、
でどっち行くかっていう時に、うん、ピアノ行く人が圧倒的に多かったですけど、うん、うちなんかね、実家が木造の古い家で、
はいはいはい、
ピアノ置いたら多分床抜けるみたいな、
なるほどなるほど、
事情からのドリマトーンに、
はいはいはい、もうだから幼い頃からずっと音楽に親しんでいて、
そうですね、
もう中学校でいよいよもうサックスバリトン始めるんですね、
はい、そうです、
うん
うん、
で高校でアルトサックス、
はい、
大学でサクソフォーン専攻学科、
はい、うん、
お
行っちゃった、
大学音楽部、
はい、
音楽学部、
はい、音楽学部、
もう中学高校大学と10年間、
はい、
クラシックだったんですってね、
そうなんです、クラシックやってたんですね、うん、10年間もね、
私はもう本当にジャズポップスを奏でる甲本直美っていう印象ですけど、
そうですよね、
クラシック畑なんだね、もともとは、
もともとは、
うん、
はい、
で大学卒業と同時にジャズに転向してしまうという、
い
や、ね、時秀文さん、
はい、
それから金国充氏に、
はい、
指示しましてですね、はい、いっぱいお勉強します、
はい、勉強しましたね、
20代半ばあたりからプロですよ、プロフェッショナル
ごめんなさい、なんで謝るか分かんない、
として活動を始めすごいんですよ、こっからが、
いやいやすごくない、すごくない、
こっからのナオミロードがやばいんですよいきなり急に来たのこの仕事、
うん、まさかまさか、その前も
いろいろな積み重ねがあって、
もちろん
お呼びがかかって、
はい、
キンキキッズのドームツアー
行きました、ツアーっつっても、まあでも東京ドームと大阪か、うん、京セラドーム、
はいはい、
はい、
いやドームツアーだよそれは、
うんうん
うん、俺は野球の試合ではしごするぐらいですから キンキキッズのドームツアーに参加、はい、
参加しました。
すごいですね、ジャニーズのライブのサックスプレイヤーなんてね。
まあでも、うん、
すごい大掛かりでしょ、だってステージが
これはお金かかってるよっていう、
それはそうです
やつでしたよね、うんうん、
そしてなんといっても、うん、ザーズのジャパンツアーに同行するという、
まあ大阪公演だけでしたけど、うん、
すごいですよ、はい、私大好きですから
ね。え、素晴らしい、
ねえ、
はい、
そうなんですね。そうなんです、だからまあそれぐらいの方なんですよ。
いやもうね、
それほどの方を今日はお招きしているわけでございます。
本当にラッキーだけで生きてきたよ
よで、あのご自身のリーダーバンドなどもいくつかありましてですね、
はい、
ね、
はい、
今いくつぐらい、
いくつやってんだ、 なんかこの間こう数えてみたら、はいはい、結構な数やってんなと思ったんですよね。何5個ぐらいかな、レギュラーで6個こうやってんのかな。
それはサポートだったり、
うんうん、あの自分がリーダーなのは、うんうん、これ私がリーダーですっていうのが一つ二、はい、つぐらいかな。
あ、それでもすごいですね。
三つぐらいあるの
か。それでもすごいですね。
っていうかね、あの毎回リーダーになるつもりなくて、
あ、
でなんかやろうぜ、いいぜ、イエーイってやってて、うん、いつの間にかリーダーにされているっていうパターン。
リーダー気質なんだね。
そんな
生まれながらに。
そんなことないのよ、みんな聞いてるみたいなやつですけど、
ね。任されタイプ。
いや、そんなはずない
何かを自分自身で否定してますけども、さまざまなユニットにも参加しているんですが、
はい、
私が見たライブの中でオラン元柳さんのバックの、うん、ね、大塚ウェルカムバック、マリちゃんと行きました。
はい、はい、ありがとうございました。
楽しかったですね。っていうかさ、まあ、これほどの美貌の方なので、もうおじさまたちのお客様がですね、直美さんのソロになるとみんなスマホをいじり始めるんだよ、みんな写真撮り始めるんだよ、動画とか集中崩壊ですよ。それでソロ終わってオランさんが歌い始めるとみんなスマホ傾くねすごかったなあれは。
なんかね、私としてはその写真とか撮ってもらうのは全然いいんですけど、
はいはい、
みんなそれどっかにアップすればいいのにこっそり持って帰るのやめて。
あ、みんな自分自身で楽しんでるのかわからなくもないなな
んか SNS とかでこう投稿してくれるとあ盛り上がってんなみたいな感じになるじゃないですかそれどこ持ってか、なんで乗ってねえんだどこにも
検索してもどこも何でも出てこない。それもそれでちょっと寂しいですね。
寂しいことはもうこの上ない、うん、本当に
影響を受けた音楽としてちょっと今から聴いていただくこちら、メイシオパーカー、
はい、
メイシオです、
メイシオですよ、
ね、
はい、
これはどういったあれで、
メイシオ、うん、そのクラシックやめてすぐぐらいに、うん、私をこっちのなんて言うんですか、ポップスとかロックとかジャズとか方面に引っ張ってくれた友達が好きだったんですね、うん、メイシオ。
なるほどね。
もうメイシオの話もいっぱいあります、なんか、
うんうん
うん、ね、で一緒にその子と、ブルーノート東京、
はいはい、
今移転しちゃいましたけど、うん、昔もっとちっちゃい箱でやってて、
うんうん、
で、
うんうん、
そこに一緒に見に行って、
はいはい、
でその3人で友達と3人で行ったのかな、うん、で昔のブルーノート東京ってね、地下にステージがあって、で、
ほうほうほう、
控え室が上だったんですよね、
うん、
だから一回外出ていかないと、うん、みんな同じエントランスを通って、はあはあ、アーティストも移動するっていう、だから外で待ってると会えたりするんですよ。でそこで出待ちをして、
うんうん、
メイシオに、うん、この後一緒に飲みに行きませんかと、たどたどしい英語で3人でこう駆け寄っていって、
うん、
でメイシオがいいよみたいな、マジかよみたいなマジでっつって、じゃあ終わったら待ってなみたいな感じだったから、うん、やったぜっつって3人で待っててワクワクしながらね、
はいはい、うん、
した終わってアーティストバスに一緒に乗せてもらって、で泊まってたのがなんか赤坂ら辺の、まあ、素晴らしいホテルだったと思うんですけど、はいはい、そこまでこう一緒に行って、で君たちはフロントで待っててみたいな、うん、やったぜこの後どこ連れてくメイシオとか言ってたんだけど、うんうん、降りてきたのがその時一緒にメイシオのバンドでやってた息子さんと、うん、
はいはい、
あとはドラマが2人若手が降りてきて、
うん、
さあ行こうぜ、あれ名刺はみたいな、
うん、
なんかね勘違いされてたんで、ね、若い子と行けばいいじゃないみたいな感じになっちゃって、違う
別のパーカーが来ちゃった
。そう、お前、あの、あ、うん、ちごめん違うみたいな。
そのパーカーじゃないんだ
よ。そうでまあまあしゃあないからね。
あの、まあまあいい思い出です、
ね。はい、そう面白い。
面白いですね。シスターセディですね。こちら聞いていただきます。月にどれぐらいライブ重ねてる感じですか？
ライブはまあでも、うん、月によってすごい本数違うんですよね、うん、でも
それだけいろいろユニットねとサポートやってれば、
うんうんうん、まあでも多くてもなんだ6本って感じなのかな、
うん、週1週2でやってる感じ、
うん、そうですね多くてね、うんうんうんうん、
まあ今ちょっとね、
はい、
コロナウイルスの関係でいろいろなね、中止が相次いでるっていうお話されてましたけどもさっき、はいねうんうんうん、ちょっと大変ですが、
はい、
まあ傍ら日本全国の小中高校の芸術鑑賞会などを回るスイングジャグラージャズオーケストラも参加してる、
はい、参加してます。
おこれはお子さんたち相手に。
そうですね、
はい、どんなことするんですか？
メニュー2時間ぐらいのメニューが決まってて、うんはいはい、で、まあジャズのこう歴史に沿って、
うんうん、
例えばこうビッグバンドがあってコンボのジャズになり、そこからちょっとこう日本のこう、まあ、テレビドラマのメドレーみたいなやってみたりとかで、最後ちょっとこうファンキーなのとかもありの、うん、なかなかトランペットの寺内さんって方がリーダーのバンドなんですけど、キャラの濃い人が集まってて、
うんうんう
ん、でなんか東京から来たバンドですって言うんですけど、うんはいはい、MC の坪健さんって方メンバー半分ぐらいは関西人だからもう東京から来てるのにみんなめっちゃ関西弁みたいなな
るほど、うんみたいな、
あれみたいな、まあ、MC がまずすごいど関西弁ですからね、
子供心にうんみたいな
面白い。
活動もされている、はい、そして先ほどもちょっとお話出ましたけれども、浦和の音楽リハーサルスタジオキャッツアイの音楽教室、
はい、
キャッツアイミュージックスクールでは、 約18年の立ち上げ当初から18年前の立ち上げ当初からサックス講師として指導にあたり、同時に企画運営も手掛けています。
はい、
すごい姉さんなんですよ。もう
手掛けろ手掛けろ
手掛けろ手掛けろっていうのもね、すごいよなって思うんで、もう生徒さんいっぱいいる。
うん、あのキャッツの他にも都内でもねレッスンしてたりして、はいはい、うん、でまあ今多分生徒さん全部で40ぐらいです。
あ、うん、でこのナオミマジックでいろいろとナオミの魅力をどんどんどんどんこう浸透させてってる。
ごめんねみんなみたいなやつですね
だから発表会も拝見しましたけど、
はい、
2、3回拝見しましたけどね、
うん、ありがとうございます。
いやだからサックスの生徒さんたちがもう生き生きと自由に、ね、
自由すぎるでしょっていう人いっぱいいますよね
そこにナオミさんの MC が絡んでいく発表会なんですよ
そうそうそう、
だから発表会として見てるだけでも面白いんだよねいろいろな人たちが登場してくるんで、
うんうんうんうん、
面白いですね。
本当ね、
若い方から年配の方も
なんかなんでこんなにキャラの濃い人が集まるのかなっていつも思うんですよね。
それはやっぱりルイは友を呼
ぶやめて
ルイルイな
やめてルイルイとか言ってまし
たね。違いますかねそれは。やっぱそこはそうなんじゃないですか。
もう
引きつけられてくるんですよやっぱり。
あのキャラの濃い大先輩たちに私が引っ張ってもらって、
はいはいはい、だからその下に続く人たちもキャラの濃い人たちが続いていくわけです。そしてそのまたさらにその後にもキャラの濃い人たちがついてい
く。ずっとこうついていく。
そうキャラの濃いネズミ子みたいになって
る。ネズミ子や。やばいやばい。やばいですね。
18年前の立ち上げだから、うん、もうこの番組も20年ですけど、
うん、
同じぐらいの歴史ですよね。でもね、
そうですね、
すごいですね。
最初なんて本当生徒さん来んのかなと思ってましたけどね。
もうゼロからの出発だったんでしょ。
です。
いやいやそれはすごいですよ。
でした、ね、よく続いたね。まだ続くみたいな、
ね、これからも続いていくわけですから、
はい、
でその中に上近真理さんという方が出たり入ったり、
ね、そうそうあの方はね自由にね
超自由に出たり入ったりしてる感じしますよね
あ今日いたみたいなね。
なるほどね。まあいろいろとあれですよ、後ほど投稿も来てますけど、
うん、
チャンクーさんとかもね、
ほほ、
うん、あの生徒としてスクールに在籍してたりとかしてるから
、
うん、ご存知の方ですよ。あの時 CM 中にどなたかじゃあ申し上げますけど、
はいはい、誰なんだろう、
ね、どうですか。だから生徒さんやってて、生徒さんをこう見ていて、
はい、
成長していく様や、
うんうんうんうん、
挫折、壁にぶち当たる、いろいろあると思いますけど。
ありますね、
うん、
なんか私もちっちゃい子からレッスンでいろたくさんこう受けながら、
はいはいはい、
こう大人になってきてるじゃないですか、うんうん、でも私サックスに関して言えば、うん、あの高校生で初めてクラシックの先生についたんですけど、
はい、
それはもう自分がやりたいって言って、
うんうん、
初めてやった習い事、
うんうん、
でスタンスがプロになりたいと思って習い始めてたので、
うん、
どんなにものすごいね、なんかね、もう超ド S って言っていいんですかの先生で、めちゃくちゃ怖かったんだけど、うん、
厳しい先生
だったけど、はいはいはい、まあ、その方のおかげで今の私があると思って大恩師なんですけど、はい、でもだからこうレッスン厳しいのが普通って思ってやってきたじゃないですか。自分が教える時に、
うん、
私の生徒さんって趣味でやりたい方が圧倒的に多い、
うん
うん、時にね、なんかあの教え始めた頃って、
はい、
レッスンの仕方がよく分からなくて、
あ、なるほどなるほど、
自分の受けてきたレッスンをこうやっぱ参考にしちゃう、
まあデータベースとしてはそうなるよね、
うん
うん
うん、とでもそうするとものすごい厳しくなっちゃうんです
ね。
練習してこないなんてありえないみたいなことをになっちゃう、
はいはいはいはい、
なっちゃってた時期ありました、
うん、
多分、
うんうんうんうん、
でもまあそうじゃないなと、
まあ、そこから学んでいくんだよね。
うん、そう、あのね、先生、私のが先生しているスタンスとしては、
はい、
サックスを楽しんでもらいたいのが今一番なので、
うんうん、
厳しくしてやめさせてどうする、
うんうん、そうだね、うん、 まあプロになっていく過程として厳しさを知るのは大事なことかもしれないですけどね。まあ、 教室に通われる方は目的人それぞれだもんね。
本当、もちろんね、真剣にやりたいって方もいらっしゃるので、うん、そういう時は私もね、うん、ちょっと厳しく言ったりもしますけど、
そういう場合はだって厳しく言ってほしいっていうモードでね、教わってる人もいっぱいいるもんね。
はい、
そうですね。上達がしたいからっていうところでね。だから浦和ですから、鴻巣にお住まいの方も、もし、お仕事帰りに寄れるとか、そういうのであればね。
待ってるぜ。
待ってるぜ。
待ってるぜ。待ってるぜ。
ね。
教えちゃうよ。浦和
のね、はい、音楽リハーサルスタジオ、キャッツアイの音楽教室。
はい、
まあ、それはホームページとかね、
はい、
ありますもんね。はい、キャッツアイミュージックスクール。
はい、
ぜひ
ぜひ
これから習いたいなっていう方はもちろんのこと、なんか一時期やってたんだけど、すっかりほこりかぶっちゃってみたいなね、でもまたちょっとやってみようかななんて思いあぐんでる方がいらっしゃったら、ぜひですね、ナオミお姉様にですね、
おいでおいで、
でもサックスだけじゃないもんね。
そうですね、他に
も、他には何かがあるんだ。
さっきの上地かまりさんが昔教えていた、今は立花香織
さん、あ、立花さん、はいはい、
がやってるボーカルと、あと、まあ、うん、さっきの上地さんが習っている、
はいはい、習っている生徒として参加している、
は
い、
ベース
学科。
あとさっきキヨピーさんが教えてる、
はい、
が教えてるギター、はい、うん、あとは
ドラム、
うん、はい、うんうんうん、
そうですよね、う
ん、であとね、生徒さん募集中、
はいはい、
絶賛募集中なのが、さっきの私が一緒、学校公演回ってる、
はい、
バンドのリーダーのトランペットの寺内さんが、
は
あ、講師にお迎えしておりまして、キャッツアイ
トランペットもやってる、
はい、トランペットか、
なるほどですね、
はい、
ぜひ皆さんね、我こそはという方参加していただければなと思います。はい、興味あるあるコーナー、今日はゲストの女性サックスプレイヤー甲本直美さんをお迎えしてですね、レッツ直美スペシャルお届けしておりますが、CM を挟んだ後半も濃ゆい内容でお届けできればと思いますが、直美のサキソフォンエクササイズ、
何それ
後半に控えております。
武田信二さん、
さらに、私歌い人語るとの生セッション、
あ、生セッション
あります。やばいです。
やばいですね。
これがやばいんです。
やばいですね。
後半もぜひ、
はい、
お付き合いいただければと思います。興味あるあるコーナー、今日はゲストの甲本直美さんをお迎えしてお送りしているレッツ直美スペシャル。お届けしてます、
ヤッホ
ー。まあ、女性サックスプレイヤーでありながら、はい、サックスって一言に言ってもソプラノサックス、アルトサックス、テナーサックス、
バリトンもあります
ね、
はい、
こちら全部手掛けてるんでしょ。
そう、バリトンは今持ってないですけど、うんうんうん、ソプラノアルトテナーはやります ね、はい、
そしてフルートもやっているという、
やってます
ね、え、フルートもこの間発表会でちらっと見たような気がするぞ、うんうん、
吹きましたよ、
うん、ねえ、そのようにさまざまな管楽器、
はい、
うん、
はい、
ええ、
何
すごいですよ。よく吹けるなって感じですけどね。
めっちゃ見つめられた気がした今、は
い、すごいなって思うんですよね。影響を受けた曲、
はい、
コメコメクラブがあるね。これ
コメコメ本当好きでね、
うん、
昔高校生ぐらいの時、もう年バレちゃうけどこれ言うと
ぐらいの時
ぐらいの時に、ああ、
シュールダンスだ。
そう、うん、まあ、なんかこのシュールダンスで入ってるアルバム、はいはい、コメグニーってやつが、はいはいはい、多分ね、好きで買った初めての CD なのかもしれないぐらいです。
ハジレコってやつですね、
うん、かもかもかもかもかも、うんうんうん、
俺これね、うん、歌ってたよこれ。
マジ
バンドで歌ったことある、
あ、イエーイエーイ、
1回だけだけど、
おイエーイ、
なんかのイベント
で。声合いそうですもんね、なんか。
そうかな、
うん、ちょっと低いかもだけど、
歌った覚えがある、
うんうんうんうん、そうで、なんか大学の時にコメコメのファンクラブとか入っちゃって、カムカムクラブ、でなんかね、あの横浜アリーナとかね、
う
んうんうん、見に行って、ファンクラブなんで、
う
ん、いい席取れちゃって、一番前、真ん中の一番前とかで、その時のツアーがですね、でもね、うん、あのすごくコメコメクラブのツアーってステージ凝ってるじゃないですか、凝ってるね、 その時ね中央がせり出してくるステージだったんですよ。でゲストが来ましたキャーってステージこうせり出してきてここに行っちゃったから何にも見えないみたいな。
あ、頭の上に行っちゃったんですね。
何にも見えない、うん、
あ今ラジオだと伝わりにくいかもしれないですけど今直美さんですね頭上にいっぱいこう手を挙げてですね表現していたんですがなかなかラジオだと伝わらないみ
た
い
な。そうだったラジオだった。
自分の頭上にステージがせり上がってちゃった
ね。そうそうそうそう。だからもう私の目の前はもうすごい高さの壁
壁だよセット。
そう
あらあら。私も一回見に行ったことあります、
う
ん、NHK ホール。
ほうほうほうほ
う、あったあった、
うんうんうん、すごいですよね。そうそう。ほんでなるほどね、そう米米クラブ聞きながら、はいはい、なんか私もいつかこの米米クラブの、まあ、その頃はサポートメンバーとして、
はい
はい、ビッグホーンズビーってホーンセクションにいつか入りたいって思ってたんですね。うん、でもすごいんです。なんかプロになってここ何年間かの間に、はい、あの初代、中間にいた方そして、はい、今、はいはい、っていう 3代のこうトランペットの方がいるんですけど、うん、全員とね共演しました。
すげえ
やったぜ願いは叶うみたいな。
それはすごいですね。
ねすごいですよね。
そうやって音楽やってるとね、うんうんうん、やり続けてるといろいろな出会いに恵まれますけどね。
本当ありがたいですね、
はい、ということで、はい、レッツナオミスペシャルの、
はい、
コーナー内企画コーナーの中の企画ね、うん、レッツナオミエクササイズ。
レッツナオミサクソフォンエクササイズじゃなかったっけさっき
そんな感じのやつ。
そんなやつね、うん、そんなやつ。
何をエクササイズしてくれるのかなっていう。
そうなんかこう、うん、最近そのレッスンを積み重ねてきた中で、はいはい、こうサックスを吹くことがこう普通の方の生活の中にも取り入れやすい健康的なこういう効果があるんではないかと思うことがたくさんありまして、まあ一番こう思うのはやっぱりそれは歌うでも一緒だと思うんですけど、うん、腹式呼吸、
はいはい、
うんうんうん、
大事ですね。
そう正しい腹式呼吸をすると、
はいはいはい、
内臓がこう非常にこう上下してくれるはず、はいはい、なので内臓脂肪燃えたりとかひょっとすると
ダイエットにつながるってこと
ですね。ダイエットにつながるかもしれません。
やってみよう。
しかもこうねもしかしてこう、うん、お通じがとかいう、はいはいはいはい、それね実際生徒さんでそういうふうに報告してくれる方がいたりとかね。
なんかそうらしいですね、
うんうんうん、
サックスをこう習い始めることによって、
はい、
なんかこう胃腸の具合が
そうそうそう先生すごいんですとか言ってね何がすごいの
出るんですみたいな
やめなさいいやろそうそうそう
出せてるんです
マジっすかみたいなもうサックス吹くと5分でとか言ってそうじゃないそうじゃない、もうそう言ってたけどね、実際ね、
う
ん、
あそう、う
ん、はいそうなんです、うん、そうなんです。
例えば、
うん、例えば、うん、そう正しく腹式呼吸するとき、うん、教えるやり方、
はいはい、
うん、まずは息を吸ったとき、まあ、おへその下に、うん、はい皆さん手を当ててください。
おへその下に手を当てる。
はい座ってても大丈夫だけど、うん、座ってたらあのドカーンって座ってしまうんじゃなくて、はい、ちょっとこう
前にね
出
てね、
そうそう足とかが踏ん張れる状態でやるのがいいと思います。
はい、
で、おへその下に手を当てて、うん、吸った時におへその下が膨らむよ。で、うん、ダメなのは鏡 見ながらやると分かりやすいんですけど、うん、吸った時に
で肩が上がっちゃう、
ね、肺とか胸が上がっちゃうやつは、う
んうん、それは肺だね。
はい、そうですね、うん、それはいわゆる胸式呼吸というやつになっちゃってると思いますけど、うん、で、はい、吐く、あの吸うのはね結構みんなできたりします、
うんうんうん、
吐く時が大事。
はい、
吐く時に、うん、ものすごい細いストローを
細いストロー
加えてる気になってください。
はい、
うん、でその細いストローを、うん、めっちゃ長いんですよ。
めっちゃ長い細いストロー。
そうめっちゃ長い。
どの辺まであ
るの？ 50cm 60cm 70cm とかあると思ってください。それを加えてる。
はい、
吐く時お腹周りが膨らみました、はい、その膨らみがシューってしぼまないようにしっかりお腹周りの腹筋をグッとこう支えて使ってあげて、
うんうん、
長いストローがちゃんとで吹けるようなイメージで、
なるほどね、
吐いて吐いてみたいな、
うんうん
うんうんうん、これ繰り返しましょう。
これラジオでやってると相当シュール
ね。シューしか聞こえない。シューって言ってるこのラジオみたいなね、なっちゃいますけど、それそれそれそれそれそれそれそれ、そうそうそうそうそうそう。これねちなみにうちの母がこの年末年始来た時にものすごい教えて。ちょっとだけ痩せたって言ってた。ああこの間、はい、うんうん、
やっぱり呼吸法でちょっとそういうの 促していくんだよね、多分ね、脂肪の燃焼とか、
あとなんか代謝は良くなりますよね、必ず。なんかお肌の調子がとかもあると思うし、
じゃあ姿勢良くしてお腹のおへその下に手を当てて、
はい、
そしてまあ腹式呼吸、
はい、
お腹を膨らますイメージで鼻から吸うと結構いけるんだよね。
うん、なるほどね。うん、そう、普通の腹式呼吸は多分それでよくて、うん、ただ楽器を吹くときの腹式呼吸の吸い方って鼻で吸ってると短い時間たくさん吸えないんですよね。
うん、あ、なるほどね。
だから必ず口で、で一瞬でたくさん吸うっていう訓練をします。
はいはいはいはいはい。
吐くときが大事ね。でもお腹周りの筋肉しっかりこう支えにして、うん、急にしぼまないようにして吐きましょうっていうのが大事です。う
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど。ゆっくり。
うん、
細く長く。
そうそう、スピード感つけて、こう的絞った息で吹くっていうのが大事だったりするんです。
あ、勉強になりますね。
いやいや、本当
に。いや、ボーカリストですもんね。
うんうん、面白いですよね。
結構大事だったりするんですよね。他なんかある？
他ね、うん、そう、なんかね、こういうのを集めて本書きたくて、で、去年からね、そういうネタを思いつくたびに書いてるノート持ってきてみたんですけど。
はいはいはい、はい、
うんうん。そう。あね、ここ面白いですけど、
うん、
例えばこれはジャズのフレーズ覚えたい時のこう、練習方法として、
はい、
いわゆる耳コピってやつ
を耳コピありますね、
よくやるんですけど、うん、耳コピって大事なのは音が取れるだけど終わっちゃいけないんですね。なんか、うん、一個一個の音がどんだけ出ててどんだけ引っ込んでいるかっていうのを真似するっていうのがすごい大事 で、
は
ー
は
ー
は
ーでジャズのフレーズってやっぱ英語圏の音楽、うん、アメリカ語な、そうですね、うん、音楽なので、子音で日本人には聞き取りにくい、すごい消えてるゴーストノートって言ったりしますけど、はいはいはいはい、みたいな音がいっぱいあると、
うん、
それをでも繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し聞くじゃないですか、
うんうんうん、
いろんなネタ、
はい、
ね、
はいはい、
でそれを繰り返してるうちに、これね、自分でこれは実感したことなんですけど、うん、語学の聞き取りがね、よくなった気がする、昔より
リスニングが長けてくる、
うんうんうん、でこれそう思ってたんですけど、うん、この間が読んでた本に実際にそれってね、あるらしいんですよね。
あ、そうなんですね、
うんうん、って書いてあって、うん、やっぱりねよしとか思ったのね。
なるほど。
これ伝えたいなと思ったのとかね、
はい、
あと
ではですね、うん、ちょっと時間も時間なんで、はい、一旦ね、生セッションに行った方が良さそうな感じです。
いや、やっちゃおうぜ、
はい、やっちゃおうぜ。生セッション、曲は秘密です。
お、秘密だね。
これは秘密ですよ。
秘密だよね、うん、
じゃあサックスのご用意をちょっとしていただいて、
はい、
このスタジオでサックスのセッションをするっていうのは初めてだな。
お、そうですか、
うん、
ちょっとスタジオ乾いてるから、リード乾いてますね。
リードが乾いてきた、
うん、
あ、
カピカピですね。
ね、
うん、
今からちょっと私と歌い人語る、普段は伴奏ありませんが、
そうですよね、
今日はいろいろとセッションがてら的な展開で一曲お届けしようと、
はい、
いうわけでございまして、
割とサックスとボーカルだけのセッションってね、ハードル高いですよね。
まあシュールですよ ね
、
単音単音だから
ね、うん、どんどんどんどん、
そこはまあそうですけどね、
うんうん、
まあちょっとやってみましょうよ、
ね、ネタを、ね、
いや、これがね、これがだいぶね、ハメなんだよね。
何それ、
だいぶハメ曲なんだよ。
何それ、
どうしようかなっていうぐらいハメ曲。
もうそろそろそういう時間。
これはやばいですね。じゃあよろしいですか、準備は。
あ、いいんじゃないですかね。
いいんじゃないですか。ちょっとじゃあエコーをかけながら、
はい、
こんな感じ、
うんうんうんうん、
はい、じゃあちょっとやってみましょうか。
やってみましょうね、
はい、
じゃあちょっといきます。
うんうん、南の島の大王は、その名も偉大なハメハメハ。ロマンチックな王様で、風のすべてが彼の歌、星のすべてが彼の夢。ハメハメハ、ハメハメハ、ハメハメハメハメハ。だいぶハメですよね。
何ですかこれ。セッション曲、
これはこれかよみたいな。
え、だ
い、洋楽でリスニングとかじゃねえのかよ
みたいな。なんでなんだよみたいな。
これだって、だから直美さんが選んできたんだこれね。
だってさ、
びっくりしましたよ、だから。
そうなんですよ。
でも、ね、同様で何かこうね、 いろいろとやってみたいっていう思いがちょっとあるんですよ。
そうそうそうそう、
今
そうなんです。
最近の直美さんは
最近はね、その童謡を、うん、はい、かっこよくアレンジして、
うんうん、
で、あのライブでやって、
よし、じゃあかっこよく2番
マジ
かっこよく2番
これかっこいいのかな
どうなんだろう、
ちょっとやってみよう、
はい。南の島の大王は女王の名前もハメハメハ、とても優しい奥さんで、朝日の後に起きてきて夕日の前に寝てしまう、ハメハメハメハメハメハメハメハメハメハメハメ、これは何、
これね、サンバにしてみた。
サンバだ。
サンバにしてみた
ら。つつつつた。すごい
サンバにするとね、
はい、
息を吸う場所がない。
どこも息吸ってないんですね。
必死の思いで一瞬吸いましたよね。
だいぶ死ぬって。だいぶ死にそうでしたけどね。
これはほら、さっきのエクササイズの一瞬で息吸わなきゃいけない、
ね。はいはいはいはい。
ね、
応用編ですね。
応用編です。
なるほど。
死なないように。
はい。死なないように。
死なないようにです。
はい。では、少しクールダウンして、今度落ち着いた大人の雰囲気。
おお、いいですね。
うん、大人の、ハメハメハ。
それいいんだ、いいのかな、ま、え、5時半になってない
ですか。いやいや、大丈夫です、まあ。大王の名前ですから。
あ、そう、あ、
はい、大王名ですから。
大人の、
うん。俺、原稿に大玉って書いてあったの、さっき。
やめなさい。
剣一個打っちゃった。
だから、本当に。
はい、お願いします。
はい。
南の島の大王は子供の名前もハメハメハ、学校嫌いの子供らで風が吹いたら遅刻して、雨が降ったらお休みで、ハメハメハ、ハメハメハ、ハメハメハメハメハ。
なんかちょっとこうジャズっぽい音で
悩ましいねこれ。もだえちゃうねこれ。このハメハメハはちょっとい
いのそれみたいな。それもあの終わり間近にもう一回やったらものすごい。
そうですね。
やらないやらないやらないやらない。
よし、じゃあラストハメ、ラストハメ、これは
だからラストハメか、うん、名残惜し
い。盛り上がっていきたい。
なるほど。
盛り上がって。
盛り上がって。うん、じゃあまあ
はい、南の島の住む人は誰でも名前がハメハメハ、覚えやすいがややこしい、会う人ハメハメハ、誰も誰でもハメハメハ、ハメハメハ、ハメハメハ、ハメハメハメハメハ、ハメハメハ、ハメハメハ、ハメハメハメハメハ、ハメハメハ、ハメハメハ、ハメハメハメハメハ。すごいことになってしまいました、
ね、汗かいた、
汗かいたね。だいぶこのハメハメハ汗をかきました。
熱、ハメすぎた。
あ、よりによってこの曲を2人で最初にやね、
うんうん、
トライした曲がこれっていうのがすごい。
ハメすぎちゃう曲。
でもだからさ、何をやりたいかって言って、じゃあまた後日みたいな感じで童謡を選ぶと思いますって言うから、
はい、
すごい楽しみにしてた。
そうね、
来たよ、来た来た、ハメハメハ、これかいみたいな感じで挑みましたけど、4バージョン、
4バージョン、
それぞれちゃんと4番歌い切りました、
ね、やったー、
すごいですよ。途中にこの雑談 挟みながらやっていくっていうアレンジ面白かったな。
楽しいんだけど本当に、
ね、めっちゃ楽しかったですけど、ね、
びっくりです、
ね、皆さんいかがでしたでしょうか、うん、直美さんが、影響を受けたナンバー、はいはい、続いて締めくくりだね、
はい、
もうちょっと時間がないんですが、うん、ステファノ・ディ・バティスタ、
はい、
ラブ・テーマ・フォー・ナタ、あ、美しいクラシックの方ですね、どちらかというと、ね、
この方でもね すごいもう超絶技巧なジャズのプレイヤーなんですよね。なんだけど多分イタリアの方なので、
うん、
フランス人の方もそうだけどジャズのミュージシャンでも、ね、ベーシックにクラシックが流れてる必ずと思います、
なるほどね、うんうん、いやいや他にもいろいろとね、はい、語っていただきたいことがあるので、ライブ情報がありまして、後ほどアーティストインフォメーションがありますんで、はい、そこでライブ情報などなど、
はい、
ね、お知らせをして、うん、
はい、
さらに、うん、今日は番組の最後までお付き合いいただきますんで、
やったぜ、
皆さんからのメッセージに、
はい、
直美絡みをしていただきたい。
絡んじゃうよ、はめちゃうよやめなさい
なかなかいないですよね、こういう系統のゲストの方も、ね、
系統って多分まあいいか
あ、この曲ね、
そうそうそうそう、はい、ニューシネマパラダイス、
ニューシネマパラダイスの曲だ、はい、あ、そうそうそうそう、いい曲ですよね、
泣いちゃう、
愛のテーマだね、
いい曲すぎて泣いちゃうよ、
好きなんだよねこの曲
ね、
あのね、
いい曲、うん、
ワンマンライブやる時のお客さん入れる時の、はい、
うんうん、
あの BGM の中の一曲なんだ、
名曲、
サントラから撮ってんだけど、
うんうん、
いいですよね、
いいんですよ本当に、
素敵ですよ、これはサックスと、
うん、ね、
ギターか、
ね、あとチェロが一緒に弾いてるんですけど、
素敵ですね、
サックスはソプラノサックスですね、
はいはいはい、はい、ちょっとちっちゃいやつ、
うん、ストレートな、うん、
ああ、はいはい、
はい、
ストレートのやつね、うん、バービーボーイズのやつ、
あ、いいえ、それ、
あれね、
です、はい
はいはい、世代ね、世代
が世代よね、ほんとね、
わかりやすい、
はいはい、
うん、上近まりちゃんは CCB のファンクラブなんですよね直美さんはコメコメクラブのファンクラブだった世代がね
同じだったけど、
いろいろとね、いろいろとね、皆さんいろいろあるわけでございましたね、この後も番組にお付き合いいただきます、一旦レッツ直美スペシャルこの辺で締めくくりさせていただいてですね、
はい、
この後のコーナーもろもろまた引き続きお付き合いいただきます、
はい、お願いします、
よろしくお願いいたします、はい